あの、それではあの、もう、画面が直るので、私がつないで話しますけど、私はあの、文部科学省をやっていてございまして、いわゆる、あの、寺内さんの過去管理と、あるいは脱迫管理と、私は現在の時に、あの、寺内さんが破壊者の部下で、自分が今日はコミュニティスクールについての話を中心にしていきたいと思いますが、私は審議官というような働きを持っているわけですけど、今日は文部科学省の人間というふうに見てもらわないとはいいのです。文部科学省 の、 まあ、公式のこうこう見解というものを、まあ、お伝えするということもするでしょうけれども、そうでないことも言いますので、ですね、その辺はそれは全部文部科学省で言っていることだというふうに思われてしまうと困っちゃうんですね。特に今、政治指導の世の中でございますから、大臣、副大臣、政府三役という、その指揮命令のことではですね、役に立つことをしてたわけでございます。国法的な立場で話をするにあたってはですね、こういう話をしますからいいですね。大臣、了解もらわなきゃ、話せないといけません。ということでは困りますので、一前川秀ということでお話をさせていただこうと思っております。コミュニティスクールというのは、まあ、小学校もそうなんですけども、これはまあ、年間から言えば、平成12年12月、教育改革の国民会議というものが、報告を出しまして、その中に出てきた、初めて出てきた、アイデアであります。まあ、公的に出てきたんですね。で、教育改革国民会議というのは、金子幸雄さんが、金子幸雄さんが、この報告に立ち上げたということでございます。ただ、その過程において、金子幸雄さんと一緒になって、コミュニティスクールの、ていたもう一人の人がいまして、その人は鈴木幹事長ですね。で、たまたま今、私の上司になっております。副大臣でございます。まあ、教育改革国民会議の報告っていうのは、そういう、まあ、なんていうんですか、21世紀だなというか、ポスト近代だなというか、そういうテーマのものも盛り込まれていましたけれども、また逆方向のものも盛り込まれていて、なんていうか、いろんなものがごちゃごちゃになっているから、そういう動きだったんだと思うんですけど、この、まあ、直接の、このきっかけというのは、この教育会の国会議員の報告で、それを受けて、コミュニティスクールという仕組みを制度化していこうということで、いろんな議論が始まったわけですけど、やっぱり既にエスタブリッシュされた教育界のいろいろなこの組織だったり、行政機関、そういったところからは、あんまりもともと基本、心よく思われてないんですよ。制度設計をするところにおいても、あまり、例えば都道府県教育委員会のご賛同は得られなかったわけですね。そういう中で、まあ、何ていうんですか、やっぱ教育界と国民会議の報告にあるんじゃんって言って、その意味を縦に取ってこう仕切ってするってやつだよっていうところがありまして、草の根の制度をそのプランを作った、そんなところがあります。コミュニティスクールというのは、実はコミュニティスクールという言葉は制度上の言葉ではございません。コミュニティスクールの和訳というか、日本語漢字で書くと、地域運営学校イコールコミュニティスクール。漢字で書いたときには、地域名学校、カタカナで書いたときはコミュニティスクールもあるんです。地域名学校にしても、コミュニティスクールにしても、制度上のところで、法令をいくらで出してくるところで、法令が出てくるのは、学校運営協議会というところです。その仕組みをちょっとおさらいしますか、ご説明してもいいと思いますけれども、これはたまたまでいいんですよ、今日の。14ページ。 業者の組織を運営に関する取引が、学校営業に関する取引が、そっくり、ございますので、これをご参照いただきたいと思います。学校運営協議会というのは、学校を設置する自治体の教育委員会が、指定する学校に行うということになります。ですから、まあこの学校の営業委員会を置くかどうか、つまりコミュニティスクールに行くかどうかというのは、設置者である自治体の教育委員会の判断によるということであります。それで、一つ、これはですね、ここに第2項というところに、学校名教育会の委員は当該指定学校を所在する地域の住民、当該指定学校の在籍する制度、ここは、記載しておりますね。児童または幼児の保護者、その他教育委員会が必要と認めるものについて、教育委員会に矢印で生徒も委員になれる。で、生徒も委員になれると、この結論は、事実です。ただ、当該指定学校は在籍する制度、点、ここで切っちゃいけないんです。当該指定学校に在籍する生徒、児童、または幼児の保護者、ここまで来て、一気に終わらなきゃいけないんですね。これは保護者っていうところ、ことを言ってるんで、生徒は、が、委員になれるものとして定義してるわけだから、生徒の保護者ではない。 一日一日だけ同じように行っていただきました。まあ、こういったその、まあ、法律上の権限と責任を持って、学校運営に参画するというのが学校運営教育会で、でまあ、その学校運営教育会を多くの学校のことを我々も学校ではそのリスクと呼び名をしています。でその学校とその保護者や地域をつなぐ仕組みがいらっしゃったらこういうこの制度上のコミュニティスクール、制度上の学校運営会の他にもいろいろとあるわけです。類似の仕組みとしてすでに学校運営会の制度の前に制度化していたものとしては学校評議員となります。学校運営会というのはまだ学校数少ないんですけども、学校評議員の方は今はもう大部分の小中学校、公立の小中学校、それから学校運営会と類似の方を機能を果たしているものとして、これは予算事業としてやってるわけですけども、学校支援地域本部、これは運営に参画するではない、教育活動に協力するという仕組みであります。それから学校評価というのも、これも今、すべての学校でやってくださいねという法令上になっているんですけど、その学校の中の一形態として学校関係者評価重視しているんですが、要するに学校のステークホルダーとして、保護者であるとか住民であるという人たちが学校、その学校のパフォーマンスについて評論する、こういう仕組みを導入してほしいと言っているんです。その場合の学校関係者の評価のご対応、学校評価委員会が作られるわけですが、これもコミュニティスクの学校運営協議会に類似している。学校支援地域本部の場合でも、教育会が設けられるんですけど、その教育会の仕組みというものも、学校支援地域本部に。で、実は要するに学校の地域をつなぐような、いろいろな取り組みというのは、文部科学省でもあちこちでやってます。文部科学省はそんな大きな役所じゃないですけど、その中のあっちだとしてるんじゃないですか。コミュニティスクールでは初等中等教育がやってます。学校支援地域本部というのは障害学習政策局です。障害学習政策局の中でもその学校支援地域本部を担当しているところと高校の教師を担当しているところが一つなんです。学校支援地域本部を担当しているところはたまたま PTA の募集をしている学校が社会教育会です。それ学校の中というのもコミュニティスクールとか別のところで初等中等教育ではありますけど別のところで紹介しています。学校と保護者や地域をつなぐっていうことが非常に大事なテーマなんですけれども、そのための取り組みっていうのはいろんな職員からあちこちでやるものなんですよ。それが一つだけないっていう問題がございます。でコミュニティスクールというその教義の狭い意味での制度上のコミュニティスクール、つまり学校運営協議会というのはあくまでも学校の運営に関する意思決定に対して意見を言ったり参加する、そういう仕組みであって、日常の教育活動に協力する参加するということは本来的には想定されないんです。しかしながら実際で、そういう機能はむしろ学校新地域本部の機能だというふうに僕はちょっと考えています。しかし実際のコミュニティスクール、その学園教育会というのは日常の教育活動に参加する、学校の教育活動に参加するという機能を持っているし、それから学校と隣接するところで学校とは別に、学校、まあ、場所としては学校を使うかもしれませんけども、学校教育とは別のところで、子どもたちに対する教育活動や体験活動や交流活動といったものを放課後子ども教室の機能を持っているということは、でそんなものそういうの全部実はひっくるめて一般的にはコミュニティスクールだと思われている。つまり制度上のコミュニティスクールというのは実はその学校支援地域本部の機能、つまり地域の人たちが学校教育に参加する協力するという機能、それから高校の教室、学校の外で子どもたちにさまざまな体験活動、学習活動を機会である学校の外というのは制度上の外です。物理的には学校の中かもしれないですけど、そういうのを全部含めて、このコミュニティスクールというふうに、まあ、 一般名義にしてるんです。で、その、コミュニティスクールは、だから本来的には、この制度上はですね、その学校の管理運営という意思決定に参加するという仕組みなんですけれども、いきなりそれを導入したら失敗するとです。で、まあ、で、またそういうことを恐れていてくれているから、やはり学校さんたちは、コミュニティスクールの仕組みに願っていきます。で、日常的な共同関係、信頼関係がないところに、いきなりその運営だけ参加するものよ、という仕組みを導入したら、そこはもう、何て言うんですか、失敗のイメージで。従って、この学校名に参画するという、学校名教育会のような仕組みを設けるためには、その前に、学校、保護者、地域との共同関係、信頼関係を作っておかなきゃいけない。まあ、こういった観点からですね、まあ、鈴鹿の人生、私ども、上司である副大臣の鈴木官です。まずは、放課後子ども教室をやるところから、つまり、学校に一緒に入ってくるじゃなくて、学校のそばで、学校の子どもたちと同じ子どもたちで、学校に行くには児童とかやりますけど、まあ、学校の外でよろしい子どもたちで、その子どもたちに、地域の大人が関わるような場を作っていく。でそれをたまたま学校の放課後なんかにやって、こう学校 その教室でやってると、まあ、教員からも、おかしいって言われないから、これこう、必ず教員が覗きに来るだろう。覗きに来たら引っ張り込んだりとか。それで、まあ、地域と学校との関係をそういったところから作っていって、で、今度は、まあ、一定の関係ができたら、今度は地域が学校の中に入っていくという学校支援地域なんですが、で、そうやって、学校の中に地域の人たち、保護者が入ってきて、それについて、保護者的な違和感を持たないような感じでしたら、それを、まあ、広く広げていって、その上で、学校名にも参画するという学校名というようなものを作っていただいて、こういう、こう、段階を経て、作っていくのがいいんじゃないかということです。で、現実では、その放課後子ども教室っていうのは、これ22年の8月ですけど、その授業の上では49,978カ所なんです。小学校の単位で作りました。で、学校支援事業っていうのは、中学校単位だというふうになってますけども、3,845カ所。まあ、放課後子ども教室に比べると3分の1ぐらいの規模で。で、コミュニティスクールとして指定されている学校、これは今年の4月1日の現在で629校ですね。今後、指定が予定されているというところが、218校あるんですけども、まあ、まだまだ1000校に達しない。まあ、そんな状態で。まあ、放課後子ども教室の数の3分の1ぐらい学校支援地域があって、学校支援地域の数の、まあ、4分の1から3分の1ぐらい。コミュニティスクールがある、まあ、そういう段階でこう進めていくといい感じの地域の関係ができるんじゃないかという、まあ、そんな感じがございます、まあ、とにかく都道府県の教育委員会は基本的にコミュニティスクールに対しては敵対的とは言わないまでも消極的との関心で市町村の教育委員会の中にはもうすぐでしたところと都道府県の教育委員会と同じコミュニティスクールは結構これだって言いますけども、市町村で行くと、82市町村しかやってない。1700市町村の中で82しかやってないです。つまり、一つの人の市町村でガバッとたくさんこう、学校して仕事してますから、京都とか、世田谷とかですね。そういうところでガバッとやってますから、数は増えてるんですけども、市町村数は増えてないんですよ。やる気のある市町村とやる気のない市町村と違いが非常にはっきりしています。で、まあ、先ほど申し上げたように、やっぱりそのコミュニティスクールというその意思決定にまで、学校面の意思決定にまで地域住民や保護者が参加するという仕組みを作るためには、その前に、共同関係というのはできていなきゃいけないと思うんですけども、まあ、そういったものがこう、そういう地域の中にある教育力のものを引き出していくという人がどうしても必要になってくる。 ソーシャルキャピタルというのは潜在的にはあるはずなんですけども、それを顕在化させる人がいなければ、それは元の社会関係者と言われるものでありえない。そのための仕掛け人、あるいはつないでいる人ということが非常に大事で、そういう人がこうきっちりとそこでいた場合には、まあ、大成功する。それがうまくいかないと失敗する。でも私の場合にはやっぱり小さなと思いますね。そんな人がこう1700人いれば全世界日本中の市町村でできるでしょうけど、なかなかこういう人はいませんよね。すいません、それでですね、まあ、そうやって実は今放課後子ども教室が学校の前に入り学校政治教育だ学校勉強会だとこう別々のところでやってるんですけども、鈴鹿、我々親しみと尊敬の念を込めて鈴鹿というんですけども副大臣ですね、の発想で、とにかくそれは一つ、主張的に一つのものになっていくべきな、それは分かり我々の仕事なんです。一つになっていく姿を地域コミュニティ学校と呼ぼうというのが結構なんですけど、これもなんかこれ今コミュニティスクールとは紛らわしくてですね、もっと違う考えないかなと思ってるんですけども、こういう地域コミュニティ学校というスタイルのものを想定していこう。もう学校と地域、それから家庭というものがもう、クロスオーバーしていく、融合していく、そういう形、学者、家庭融合というか、そういう形をこう想定していこうです。で、家庭の教育、家庭の子育てというのを、支援といったものも、重要な要素として加えていきます。そういう姿を、将来的にこう展望しているわけですけれども、まだそういうものに、近づけていくには、まだまだ時間がかかると思いますけれども、地道に、学校支援、地域の問題ですとか、リスクといったものを続けていこうと。今、小中一貫教育というのが、結構広まってきているんですけど、これも都道府県教育委員会というよりも市町村という、市町村 の中から出てきていますので、小中一貫教育というものとコミュニティスクールとは親和性があるんですね。子供の育ちとか学びとかっていうものをトータルに捉えて、で、周りの大人が協力していこうということで、で小学校と中学校は一番こうそのそばにいたら、実は連携していない。お互いの異性人だと思っているからなんですけど、そこをつないでいくっていうのは、それは小学校が中学校に対して、中学校が小学校に対して開いていくっていうのは、まず地域に対して開いていく前提としてなきゃいけないと思うんですけど、小中関係を特に提出するというのは幸せがあるんです。で、さらに言えば、幼小中、幼稚園ですね。あるいは、幼稚園がないところでは、保育所。高小中高年系、そういったものも、コミュニティスクールの親和性があるので、で、幼高小中の年系、それから学校家庭地域の年系、こういったものが結局この子どもの育ちと学びを周りの地域社会全体として、地域ぐるみっていうのが一番いいと思いましょう。地域ぐるみでトータルに捉えて、そういう取り組みがこれから必要なんだと。そうするとこれは幼保一体化とか一元化とかっていうテーマがあるんですけども、その教育と児童福祉っていう世界も融合していかなきゃいけないっていうことになっています。すでに幼保一体化というか、政府としてその方針でいくんだと決まってるんですけど、来年の通常国会には幼保一体化のための法案を出すっていうのがあってるんですけど、実は何にも結果ができてないんです。どうやったら、一体どうやったら一体化できたんだというふうに今考えてるんですけども、それは結局今、保育所を教育委員会の前に移すことが結構増えてきてる。この前、白川村っていうと、岐阜県の白川のですね、お邪魔したんですけど、あそこに白川村教育会っていう、教育関係者が集まっている団体がありまして、そこは中学校、小学校の教員だけじゃなくて、保育所の保育士さんたちもいただいてると。もともと小学校以降と小学校以降の保育所が正しくないんです。むしろこれは 0歳から15歳まで、市町村単位、あるいは市町村の中の中学校単位で、こう子育てや教育を一体的に取り組んでいくっていう、そういう体制作りをしていくっていうのが、これからの、まあ、我々、まあ、行政の課題としては、まあ、あると思っております。で、まあ、そういうことでですね、コミュニティ作りにつきましては、今後のさらに発展する形を目指して、ただし、あまり無理をしないようにですね、トップダウンでやると、失敗します。市長の方がトップダウンで指定して、結局あまりうまくいってないと思います。やはり、日常的な関係というものを地道に作っていって、その中に人々が喜びを見出すという、だから、制度の方、コミュニティ作りというのは、作っていきたいと思います。まあ、そのようなことにしてございます。では、私も。
いろんな方々について無理なお願いを聞いていただいたので、すごく楽な感じでですね、本音の部分を聞かせていただいて、ただ政治700人の岸さんはちょっと嫌だなというふうに思いましたけど、では、河村さんよろしくお願いします。